ラーメン野郎二人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、釣りに行きたい幕夫と、
ああ僕も行きたい半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
釣りなんて全然ミスじゃないんですけど、
行ったらいいんじゃないですか。
行ければ行けるんでしょうけど、
うん、けど
やっぱりなんか行っちゃいけないのかなっていう気持ちがちょいあり。
あ、それは空気的にっていうこともありの、
うん、まあまあまあそうですね。こんなに遊びに出ちゃいけないんじゃないかっていう空気を感じ、あまりっていうことは言ってるんですよね。
いいな。
表向きは言ってない。ちょっと潮風を感じにたまには行きますけども、それを釣りに行ったよとツイッターに書いたりとか、そういうことはしてないよっていうことを結局バラしてしまったわけで、釣りにはちょこっとは行ってます、けどやっぱり、
いいんじゃないの。
まあまあいいんでしょうけどね、全然。
釣りは、
はい、
行きやすいの、あそこの場所
の方が。ちょうど東北あるじゃないですか、日本海にも太平洋にもちょうど真ん中なんですよ。
そうだよね、なんか山の中のイメージがあるんだけど、
その日本海で言ったら酒田とか、鶴岡の方に行くとなるとやっぱ1時間半ぐらい。
あ、結構だね。
で太平洋側も同じぐらいかかるので、まあ行きにくくはないけど、高速道路が通ってるので、行きにくくはないけど、そう気軽には行けないですよね。
むしろ、なんか勝手に海にしてたけど、なんか渓流釣りみたいになってたらすぐ歩いて行けそう。
あ、そう
イメージなんだけど、そこ
は渓流だと本当に近くでやれんのかな、釣れんのかな、うちの近く。
なんかそれで楽しそうだけど。
あんまり僕川の釣りって子供の頃しかやった記憶がなくて。
なんか楽しそうだけどね。
楽しそうですけどね。川に行ってみようかな、じゃ
あ。まあ、でも、そうか。結構そういう空気感みたいなのあるのかね。
いや、地元ではないですよ。その、面と向かっての人ではないですけど、ネットの自粛警察って言われてるような人たち。の空気感を感じてしまうので、だから黙っていくってだけです。
なるほどね。まあでもなんだろう、そのクラブやなんやみたいなのって、ね、なんかそこからみたいな話はあったり、あとまあいわゆる夜のお店みたいなと。今我慢してれば、まあ、他はって気がしますけどね。
ああ、そうですよね。僕そういうお店に興味がないので大丈夫です。
まあまあね、そういうとこ行く人行かない人はあると思いますけど。
はい。
どうなんだろうね。まあなかなかその解除になったものの、まあ今が2020年6月3日の夜に収録してますが。まあ、昨日かな、東京が30人超えたとか、
東京アラートが出ましたね。
九州の方もなんか増えてたりとかってあるみたいですけど、まあ、なんとなくその東京の30とかっていうのはね、まあ想像範疇というか、まあ、ゴールデンウィーク明けにはきっとなんかあれだろうなみたいなのが、
まあ、予想はされてましたからね。
解除になった感じがね、どうなんだろうっていう、ね、こう慎重にね、なんかやるべきことはしていかなきゃいけないけど、まあ今まで通りにはいかないよねみたいな、ちょっと手探りな感じがうまくねやっていければいいかなっていう気がしますが、まあなかなかね、そう携 綱を緩めれば仲あるし、また引き締めれば経済回らないしみたいな、非常に難しいところに立たされている状況なんじゃないかなと思うので、まあね、
はい、
すべきことを慎重に、まあ、やることはやらないといけないのでみたいなところでやっていくしかないんじゃないかなと思いますが、ただ僕の場合はもう本当にたびたび言っておりますが、自粛期間中も普通に仕事をさせてもらえていたこともあり、
うん、
何ら変わらずっていう感じ。今日ようやくあれかな、今日はちょっと外への仕事はなかったので家で仕事をして、でまあその、まあ、ごちゃごちゃにしていた感じとは僕は裏腹にもう全然自粛期間中ももりもりウォーキングに歩いて行ってたので、うん、でまあ、今日もちょっとその、仕事の合間ウォーキング出て、帰りに、中学生かな、あの下校してたところに出くわしまして、
お
お、なんか学校始まってんだねみたいな、そんな感じが。っていうのと、うちの近くの公園から人が消えました。
まあ、そうなんですか。
消えたっていう、まあ、あのいるにはいるんです、あのまだね、うん、あの要は学校に関係ないような小さいお子さんを連れたお母さんとか、まあ、学校うんぬん関係ないおじいちゃんおばあちゃんとかはいるんだけど、
うん、
もう本当にこの間の土日までは、まあ、父ちゃん母ちゃん子供にじいちゃんばあちゃんみたいな、まあ、本当に家族連れみたいなのがわんさかいっぱい来てる感じだったんですが、まあ今日は途端にあったりと、多分月火は僕知らないんですけど、多分その月火ぐらいからあったのかな。先週の水曜日も自宅で仕事だったので、同じように歩きに行ったんですけど、もう水曜日は、先週の水曜日はもう日曜日も関係ないぐらい、水曜日だよね今日みたいな勢いで人がいたのが、今日はもうばったり途端に減ったなっていう感じで、歩きやすくはなったんですけどね、
うん、
で、あ、いよいよなんか動き出したんだなっていう感じと、まあ、ただね、学校がうち高校も近いんですけど、歩いて 2,3 分で行く高校があるんですが、そこの学生とかを見かけないので、
うん、
いやなんかまだその6月1日とかから、まあ、学校始まってるみたいな話は聞いたものの、なんかその感じがつか、あの感じれなかったんですが、今日になってようやくその中学生がみんなで歩いて帰ってる姿を見て、うんうん、ようやくなんか始まってるのかなみたいな。
なるほど。
でまあ、僕はその自粛みたいなことがなかったので、なんか皆さんはね、こういろんなことをチャレンジされている様子なんかを見て羨ましいなと思いながらでも日中仕事行かなきゃいけないしみたいな、そんな感じで、まあ僕もやりたいなって思っていたんですけど、できなかったものの一つに、
はい、
プラモデル。
お、
結構みんななんか凝ったの作ってたり、まあもともとね、好きな僕のフォローさせてもらって、そのツイート動画見てる限り、結構モデラーさんじゃないけど趣味でこう作られてる方多いんですが、うん、まあ、そんな中でもやっぱこの自粛期間みたいな言われていた間は結構いろんなもの作られているのを見かけていて、
うん、
いいな、楽しそうだなと思っておりましたが、まあ、こんなのも作ってみたいなということで、日清さんが、
あ、同じの見てた今
なんとカップヌードルのプラモデル1分の1が発売されるようです、
はい、ようですね。
現時点ではまだ発売になっておりません。
9月の21日発売
で、まあ、予約の注文が今できる状態のようです、
うん、
これ見たんですけど、 まあ、はい、1分の1なので、まあ、まんまそのサイズなんだろうなっていう。で、まあ、これなんか前にネタかなんかで上がってたんだっけ、その日清さんの中の人のツイートかなんかで、
うん、
このカップヌードルのプラモデルみたいな、なんかあれなのかな、エイプリルフールネタかなんかだったのかな。
昔ドラえもんのネタであった。
ドラえもんのネタ。
うん。うん、ドラえもんの道具でなんかカップラーメンのプラモを作るみたいな、そんな話があったっていうのをちらっと見た気がします。
なんかそのネタのやつだと、まあ、カップもそのパッケージの絵も入ってるカップが縦にパカッと割れてるのを2つくっつけて、麺のパーツと上に乗ってるエビとか、謎肉とかの具を乗せて完成みたいなのがあったんですが、まあ、今回この予約で出てくるやつはカップがかなり細かく分割されてるみたいね、
うん、
なんか分かる人には分かるのかしら、マニュアルの自動車のマニュアルシフト、マニュアルのギアのミッションって言えばいいの、
はい、
マニュアルミッションのシンクロリングみたいな、はい、って言って分かる人がどれくらいいるのかちょっと、
ね、まあ、ですよね、
分かんないけど、まあカップのデザインの金色の縦の点々点みたいなラインとか、細い赤ラインとか、
うん、
そういうのをこう作っていくと。で、このカップロゴとかも実は作るみたいね。
そうみたいですね。
赤、なんて言ったらいいの、白抜きっていうの、
赤いエンボスかかってるところに、
ね、
はめるみたいな
ね、それを作って、まあ、さっき言った麺なんかも、ね、麺自体が何分割、8分割ぐらい
な、相当なんか細かく分かれてますよね
で具も一つ一つ乗っけるのかなみたいな感じの状態になっておりまして、それで出来上がるカップヌードルのプラモデルが発売されるそうですこれバンダイさんとのコラボの商品みたいね。
あ、いや、このクオリティなかなかですよね、
うん、ちょっと面白いと思いながら、
うん、欲しい、
うん、
2000円ぐらいだったかしら、
2420円税込みということで、日清さんのオンラインストアで予約受付が始まっております。
3年前のネタだったみたいですね。
あ、そうなんだ。
2017年に日清のツイッターなのかな、
うん、
でネタで上げたやつ。
ああ、やっぱそうだよね。
うん、で J キャスとかなんかがその発売はいつですかってインタビューしたら、
うん
うん、発売は未定ですっていう、
うんうんう
ん、回答があったのが3年前。
それってなんか真面目な企画だったのかね、それともエイプリルフールネタみたいな。
エイプリルフールではないっぽいですね。6月15日にツイートしてるっぽいので。
ああ、じゃあ違うのか。じゃあ本
当に、まあ、ネタだったんでしょうね。
なんかあれだったのかね。まあ、それが実際にこうなったみたいなことみたいでございます、
うん、
まあ、ちょっとね、見ていただけると面白いかもしれませんということで、
はい、
まあね、本当なんかね、カップヌードルじゃなくてもいいんですけど、プラモデルとかちょっとやればよかったかなみたいな感じでございます。まあ、ちょっと自分ができればやりたいなと思いますが、はい、で、そのもう一つ、日清さんの、実はその前に見かけておきながら、ご紹介していなかったサービス、いわゆるサブスク的なものが それはもう注文できるのかな。もしもに備える新防災サービスということで、カップヌードルローリングストックっていうサービス名、
うん、
まあ要は非常食です。だけど意外とカップ麺って日持ちしないのよね。
意外としないですよね。半年ぐらい、
うん、半年あんのかな、半年弱ぐらいなんじゃないかな、
うん、ないかもしれないですね。
がなので、意外と非常食注意しないとねっていう、あの僕もなんかこう気になったものを片っ端から買って、うわ日切れしてた、うまいかって食べたりするんですが、やっぱ日切れしてるとやっぱ味落ちちゃうしね、
うん、
なので、まあ、買う量っていうのはなかなか難しいんですが、それを気にせずというか管理してくれるサービスっていう意味もあるのかな。これいくつかパターンがあるようですが、まあフルフルでいきますと、ガスコンロ、ランタン、軍手、まあガスコンロで使うボンベ、あとお水、お湯沸かすための小鍋に、カップヌードルをはじめ日清のカップ麺がいくつかセットになって、うん、要はこれを非常食として置いといてください。
もうこれがあれば何かあった時食べれるっていう、もうフルフルセットですね
っていうことのようです、
うん、
なのでまあ秋が来ないようにいろんな種類であったりとか、麺だけではなくカレー飯みたいなご飯物、カップのご飯物みたいなものも入ってたりするようです。で、定期的にこのカップ麺が送られてきて差し替えをしていくと、
うん、
届いたら、非常食用に置いといたものを食べましょうと、
うん、
いうことで古くなるのも防げるし、忘れずに差し替えをしておけるしみたいなっていうのが、まあ、月々、670円って書いてあるけど、これ入れ替えが9食で670円、この数とかもいろいろコントロールできるのかな、うん、さっき言ったいろんなガスコンロやなんやらっていうのは最初のスターターキット的なものであると思います。で、う
ん、最初だけ高いんです ね、
ね、初回が1万3000円かな、
うん、
で、3ヶ月に1回で2000円、給食が3ヶ月に1回で2000円で届くと、で月々にすると、まあ、670円ぐらいですよということのようです。でまあその入れ替わりするものに関しては、まあいろんな組み合わせは選べるようです。選べる商品に関してはある程度限定はあるようですが、まあその消費期限的なものを気にせずっていうのもちょっと違うのかな、忘れないようにこう定期的に送ってきてくれて、非常ちょっとね、賞味期限の短いカップ麺を非常食にしてみようというような試みのセットのようです。これどうですか。
これいいですね。
意外とね、なんか常時ストックがあるから大丈夫っていう気もするんだけど、
うん、いや僕らなんかはね、うん、いつも何十個とストックしてるじゃないですか、うん、だからまだ安心ですけど、うん、まあ一般の方はねないですし、うんうん、まあでもな、やっぱ賞味期限を考えるとこうやってそれも気にして送ってくれるっていうのはちょっと魅力的ですよね、うん、
でまあ定期購入みたいなことにできるみたいなので、
うん、
まあ勝手にっていうのも言い方がネガティブだな、なんつったらいいの、忘れずに送ってくれるって言えばいいのかな、うん、いう感じのサービスみたいなので、まあ、こういう試みはね、これ自体がどうかなっていうのもかもしれないけど、試みとしては面白いなと思って、 それをまあ日清がやるっていうことがね、うん、面白い試みなんじゃないかなと思ってちょっとご紹介してみました。
なんかアマゾンなんかでもパントリーサービスってあの定期購読購読っていうか購買、
う
ん
そうね、それ
できるサービスがあるのでそれをうまく使えばね、
うんうんうん、
似たようなことはできるかなって感じもあるので、
うん、
うんうん、まあ本当なんかあってからあの食べ物がないっていうのは結構怖いので、
うん、ねまあ特に今回のねそのコロナの件でいろんなものがなくなったりとかっていうのも ね、あったので、そういうことからすればなんとなくこの定期購入とかそういうのってね、まああんまり好きじゃないよっていう方もいらっしゃるだろうからね、そうするとあれかもしれないですけど、うん、まあカップラーメン嫌いじゃないとか普段から召し上がってる方だったら意外とこういうのを契約しておくといいかもしれませんねっていうことでご紹介でございました、
はい、
でまあそのサービスとは別なんだけど今ちょっと見たらこの定期購入って別のあれでもあるみたいね、なんか、オンラインストアの方で見るといろいろそういったことがあるようなので、
うんうん、
なので種類も結構いろいろ選べるようです。アウトレットなんかもあったりするみたいなので一回見てみてはいかがでしょうかということでございました、
はい、
で私の方からお店行こうかな。辻田さん、
うん、つけ麺の辻田、
これってセブンイレブンにあるのって、辻田
ありますね。
あ、やっぱセブンのやつ、そう
今あったかな、うん、でもありましたありました、
あったよね。なんかずっとね気になりつつもなかなかこう寄れなかったんだけど、あれどっかで見たよなって思いながらいつも目の前を通り過ぎておりました、お茶の水から秋葉原に抜ける道沿いにあります、
うん、
で、そのお店のすぐ横にコインパーキングというかあのメーターパーキングメーターがついて、うんして、あ、止めやすいし いつか行こうって思いながらなかなか行けていなかったんですが、たまたま仕事で行きまして行ってまいりました、
うん、
まあ、並んでもいなくて、まあ、中に人はいるようなんですが、ここはね開けっぴろげではなかったんですよ。
お店が開けっぴろげ、うん、
若干なんかあーんと思いながら、でもなんか席空いてそうだなみたいなのがあったので、外にある自販機で、つけ麺選びまして中に入ってみたところ、こんな感じ、
うん、
テーブルの上にパーテーションが、
うん、
パーテーションっていうとすげえ大げさだけど、
まあ、半透明っていうかあれですね、釣りガラスみたいな、
うん、のまあプラスチックというかアクリル板でできた、まあ本当にだから簡単なついたてだよね、
うん、
が一人一人に、のスペースをこう区切るようにテーブルの上だけ、椅子とかは全然普通に並んでるだけなんですが、カウンターのテーブルの上にこのついたてが並べられて、
うん、
一人一人のスペースを確保してあるという感じで、ここで初めてこれは見たんだけど、あ、なるほどねと、まあ、うん、あのなんだろう、これがどこまで効果があるのかっていうのはわからないけども、非常にその一つの、ハードルを超えさせてくれる免罪符と言いますか、何と言いますか、
うん、
お店からするとそんなに大変なコストじゃないと思うんですよ。まあ、安くもないだろうけど、
うん、
でもなんだろう、お店を改装するとかそういうレベルじゃなくて、まあ、これをある程度の数揃えておいてポッポッポッと並べると、あら不思議、まあ、個室ではないんだけど、でも食べる時の個室感みたいなのはしっかりあって、
うん、
まあ、隣は今一緒に行った仕事で一緒にやらせてもらってる人が隣座ってるんですけど、
うん、
隣座ってるから普通に話もできるんだけど、 なんとなくねこれがあるだけでこう個室感みたいな感じがしてねすごくなんかスペシャリティな感じがあって、いやこれは意外と何て言うんだろうな、すごく精神的な、さっきのね、こう周りの目じゃないけどさ、ちょっとどうかなみたいな思ってるものをこう結構こいつが取り払ってくれた感じがあって、おこれはいいあれだなと思って見ておりました。でまあそれは一旦置いといてですね、来ましたね、ドン。あのね食べたことなかったとは思うんですけど、これってなんか系列とかあるの、なんかこうザっていう感じがしたね。
ああそうですね、土田っぽい
ザつけ麺、
うん、
美味しいねここの、
うんうんうん、
あのなんかこう柚子なんか柑橘系のちっちゃいのが1個入ったりとかして、まあそれ入れつつなんだけど、濃厚とか濃いとかっていうんではないんだけど、しっかり出汁の効いた漬け汁がありの、うん、つるしょうな太めの麺、まあ、きれい盛りもきれいに持って出てきましたが、で、テーブルにあったのが焙煎七味、
うん、
あのちょっと黒くなった唐辛子、
おうおうおう、
これが美味しかった。あの、合うなって、このこういうあのいわゆる今時のつけ麺のお出汁って俺あんまり何かを入れたりとかってしないんですけど、
うん、
まあ残り少しだけ残した状態で試してみようと思って入れてみたんですが、合う、
うん、
あこれもうちょっと麺残しといて試せばよかったと思ったぐらい、次行ったら半分ぐらい食べた時点で投入かなっていう感じでございました、うんうん、ちょっとまあ、行かれてる方多いのかもしれないですけどね、有名なお店なので、
うん、
まだの方はちょっとこの焙煎七味も合わせて楽しんでいただけるといいかなという感じでございました。
はい、
でこれ行ったのがいつだったっけな、この時点でもうなんかテイクアウトはもう始まっていたようです。ウーバーはまだカミングスーンのシールがあったのが5月21日かに行った時点ではまだ、カミングスーンだったんですけど、多分このウーバーももう始まってるかもしれませんっていう感じですが、茹でて食べるかそのまま食べるかみたいな、ポスターが貼ってありました、
うん、
なので多分、以前紹介した中本さんのテイクアウトと同じようなパターンなのかなって、あの麺を茹でないで別盛りになってるか、茹でて、持ち帰れるようにしてくれてあるのかっていう違いなのかなっていうふうに見てましたけど、なんかこんなあったので、まあでもつけ麺はねテイクアウトね、まこちゃんも言ってましたが結構いけるだろうという感じ。
そうですね、つけ麺はいけますね、うん、
いただいてもいいのかもしれませんという感じでございました、うん、でまあさっきも言いましたけど、まあ、何人かお客さん入っていて、僕食べ始めてから出る頃に待ちができてました。
お、
なのでちょっと間を空けて誘導してるのかな、開けっぱなしではないっていうお話しましたけど、うん、入り口にお一人その店員さん立たれてて、注文の確認と出入りをコントロールしてっぽかったので、
うん、
あんまり席が満席にするようじゃないくしてるのかなみたいな、ね、うんうん、なので席はちょっとチラチラ空いてるとこがありつつ外に待ってる方がいらっしゃるっていうような感じのところを、まあ、お店を出てっていうような感じなんですが、
うん、
まあでもすごく清潔感のある店舗だし、この敷居もね意外といいなっていうので思って、ここで初めて見かけたんですが、これ今増えてるね、この敷居ついたてシステム、うん、今日 銀行に行く用事があって、最寄り駅の鶴見駅に行ったんですが、うん、そこに家系のラーメン屋さんが何店舗かあるのと、まあ、この後かな、鶴見にも二郎系ができそうだみたいな話
できそうだ、うん、
話をしたのかな、なんか、看板が上がってるところを見かけていたことがあったんですが、今日行ったらもう営業始まっておりまして、
うん、
そこのお店もこのついたてシステムになってました、
うん、
なのでもうこれははい、これからのラーメン屋さんの定番スタイルになるのかなみたいな、
うんうん、
ね、カウンターのお店なんかだとこういうのが当たり前になってくるんじゃないかなっていう感じで見ております。もう
だからあ、カウンターに置くだけだったら、
うん、どこでもね、
うん、撤去も楽だし、
うん、っていう感じなので多分これ導入してるところ増えてくるんじゃないかなっていう感じなんで、うん、まあちょっと気にして見てみると面白いかもしれません。でそのさっきちらっと出ました中本、
はい、
前回ご紹介しましたが
羨ましいやつ
麺残っております。
ああそうでした、
残っておりました。3つの麺どうしたかと言いますと、
はい、
1発目横浜ニュータンタンもどきを作ってみました。
おーおお、やけに赤い、
スーパーなんかで売ってるスープだけのやつ、
うん、
あの生麺売り場のところに小袋のスープだけが、うんうん、ね、50円前後ぐらいで売ってたりしますが、それの塩だれを買ってきまして、
うん、
でこの日も外仕事がないのが分かっていたので、ニンニクも透過し、
うん、
ひき肉炒め、卵を閉じて唐辛子を盛り込み作ってみました。ね、これよくまあ朝ラーでこれのニンニクなし状態はよくやってるんですよ。
ああよく見るやつですな。
でもうそれが何て言うんだろう、お決まりになっちゃってたので頻繁に食べてたから、
うん、
だけどやっぱりこのお店で食べる担々麺って麺がやっぱ違うんだよなってずっと思いながら食べてたんですけど、あのインスタント麺はインスタント麺でうまさがあるんでいいんですけど、今日生麺で一回やってみたいなって思ずっと思っていたのがこれでがいい機会だと思ってやってみました、
うん、
でね、スープは結構いい感じでできました。
お
ー
お
ー、ニュータンタンっぽいじゃん、いいじゃんと思ってこれはいけるぞと思って、うん、期待が高まったところに麺いただきました。
お、
あのね、冒涜でしたこれは中本にも対してもニュータンタンに対しても僕の好きな2つのラーメン屋を冒涜してしまったみたいな、
あらあらあらあら
やっちまったみたいな、まあ、まずくはないんですけど、
うん、
やっぱりねどっちも違うんですよ。
あらら、
だから同じ辛い麺だしみたいなのがあるんだけど、
うん、
やっぱこれは違うわと思ってなんかごめんなさいしながら食べました、うん、まあまあ美味しかったんですけどね、でもちょっとこれじゃない感がずっと食べ終わるまであったっていう、あのこのスープが意外に出来が良かっただけに、
うん、
ちょっと残念な結果となってしまいました、で残りの2つ、3分半6分半問題、ちゃんとつけ麺にするんだったら茹で時間が長かったのをいい加減なことをするんじゃないぞと、
うん、
いうのでちゃんと6分だけは6分半とかそう考えちゃったけど、ちゃんと茹でて、
はい、
またコンロに乗せたままのお出汁、これはね、さっきも言いましたスーパーの今度豚骨醤油魚介豚骨か、うん、の出汁にしてみました。で、はい、つけ麺してみました。やっぱこの麺ね冷たくても美味しい、やっぱりだからあの3分ぐらいでつけ麺にしたらやっぱりあったかいので食べる麺なんだろうみたいなことを適 適当なこと言ってましたか。
言いましたね。冒涜してましたよね。
ちゃんとその指定された時間やったらつけ麺の麺としても最高です。超美味しかった。これだからこのなんだろう、お出汁はねっていうのはあるんだけど、この麺美味しい。あの全然その3分と6分って違うんだねっていう。当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、意外とあれじゃない、カップ麺とかでもさ3分のところ2分半とかさ、
ありますわね。
ちょっと固めが美味しいじゃんみたいな、やるじゃないですか。それに近い感覚でも3分だけどさ、みたいな。でもしっかりその、なんていうの、あったかいので食べる分には3分で全然大丈夫なわけじゃない。だから、ね、麺としては出来上がってるわけだし、なんて思っていたんですが、ちゃんと6分やると変わるなと思って、別物でした。
ちゃんと言われた通りにしてください。
ごめんなさいっていう感じでございます。で、もう一つラスイチが家系ラーメンにしてみました。
おお、
これさっきのつけ麺に使った豚骨とはまた別、こっちなんか魚介豚骨醤油だったかな、っていうのだったんですが、その魚介って書いてないただの豚骨醤油って書いてある、スープをスーパーで買ってきて家系した。もうシンプルにネギのみ。本当は海苔とほうれん草入れたかったんだけど、この時あんま時間がなくて。これが
シンプルにって割にはネギいっぱい乗ってません。
まあね、
だいぶ
白ネギ青ネギネギ、ネギトッピングスペシャルみたいな、
まあまあまあいいですいいです
感じにしてみたんですが、これはねさっきの冒涜ニュータンタンと違って意外と合う、
お
なんかこんなのあるという感じになったので、まあ、おすすめはつけ麺と家系かな。まあ、本来の中本の、お出汁で食べるのが一番なんですけど、玉数としてどうしても余る計算になってくるはずなので、その場合にはちゃんと6分茹でてつけ麺にするか、まあ、家系っぽく作るっていうのが私のおすすめの使い方でございました。
いいですね。
ということで、まあでも本当にねお得、あと絶対この替え玉麺買ってこう引っ張って引っ張って食べるのがいいんじゃないかと思います。
これもうじゃあ麺は全部食べきったわけですね。
食べちゃいました。
ああ、
また行って、まあでもまた行っても結局同じかな、中本蒙古タンメンと北極、で替え玉5玉セット、っていうのがもう鉄板かもしれない。
ああ
っていう感じでございました
。ああ
ということで、あそう中本あれじゃない、あの行けそうな距離にできたじゃない。
どこですか。
群馬。
マジ。ああ群馬ね。
あれ
知ってた。知ってます知ってます。
あそうなんだ。
うん、
いやなんか東京とかそこら辺のことを考えだと群馬から行け、遠いの。
調べたですよ、ちょっと前に、ぼーっと仕事しながらぼーっとね中本どこが近いかなって、その高崎でしたっけ
かな、
にできたっていうので近いかなと思って調べたら、まあ大宮店に行くのとさほど変わらないんですよね距離が。
え大宮より全然手前じゃないの。
いやいやいや、あの東北道から西に行くわけですよ。
あそうか、東北道、そういうこと。
東北道分岐からの距離を考えると大宮に行くのとさほど変わらないんです。
あ
むしろ Google 的には大宮店の方が近く早く着くよっていう。
へえー、そういう感じになっちゃうのか。なんとなく山形寄りなイメージがあったんだけどな。
うん、
おーもこちゃんいけんじゃんなんて思ったんだけど、
その、軽く言いますね。
ちなみにどんぐらいなの車で行ったら。
車で行ったら4時間半ぐらいだったかな。行けなくはないっすよ。
やっぱ遠いね。
芝浜とか行かなきゃいけなくなっちゃうからね、そうすると。
あーそんなにあるのか。
うん、
いやなんか2時間ぐらいで行けんじゃないのとか。
いやいやいやいやいや、北に東北舐めすぎでしょそれ。
今なんか 1時間半とか2時間あったらいけんじゃねえみたいな、なんかそんなちょっとイメージだったんだけど全然違ったね。
全然違いますので。
あ、そうか。じゃあやっぱりなかなかね、うん、
なかなかですよ。
結構でもどうなんですか、その仕事的にこの解除になってなんか通勤電車も混み出してみたいな話もあったりする中、
うん、
まあこうちゃん的にはこう日本全国飛び回っていたわけですけど、そういうお話はまだ復
活？まだですね、夏もう6月はないのは決まってて、7月もないだろうっていうので、うん、まあうまくいけば8月から復帰できるのかなって感じですかね。このままなければ、うん、第2波がもっとひどいことになったりしなければ、うんうん、
まあでもそうか、丸2ヶ月ぐらいはもう、まあでもそうだよね、イベント系だもんね、
うん、
なんか難しいか、うん、
まあ今年は全部ないっていうのを前提に考えてるので、うん、復活したらラッキーぐらいの気持ちで、うん、
打ち合わせやらなんかそういうので移動したりとかっていうのもない、
あ、もう全然行ってないです。
ない感じなんだ。
うん、仙台ぐらいですね、行ったとしても。
そうか、じゃあ仙台に中本が進出するの
も、それです、それです
仙台にできないとちょっと行きづらい感じなのか、
うん、
そうか、そうだよな、仙台から山形まで結構あったもんな。
うん、
っていう、
仙台ができればもうパラダイスですよです。
楽しみでございます。
楽しみじゃない、楽しみじゃない。
はい、ということで私の方からは今週は以上でございますが。
はい、はい。じゃあ僕の方からも、もう時間もいい感じなので、はい、パパッといきます。
はい、
まずその仙台にちょっと仕事で行きまして、先日。
はい、
で、ちょうど今お話にあった仕切り、
うん、
カウンター席に、うん、カーテンロール、
ああ、なるほど。こういうパターンもあるのか。う
ん、これもありますね。まあ、そんな安くもないんでしょうけど、うん、ね、バカ高くもないだろうから、
うんうん、
やりやすいかなっていうので、行ったお店が仙台市にあります、ラーシンココア。
ほう。ラーシンココ
ア？ラー、ひらがなでラーで神、
うん。
で、ココアっていうのは心があったかいって書いてココア。
へえ、
うん。ここ人気店なんですけども、行ってまいりました。
はい。
で、食べましたメニューが、うん、これね、水に肉片と書いて、
うん、
シュイジューローピエン。
ほう。
うん。このメニュー、この、なんだろう。メニュー自体はよく中華料理で見るメニューだったはずです。
はい。なんとなく、この漢字の字面は見たことあるような気もするぐらいな感じかな。うん、
これもっとね、その中華料理だと、うん、唐辛子丸ごと、
うん、
ボカボカ入ってるメニューだったはず、
はいはいはい。
それをラーメンにしたメニューになります。
はい、
で、これ、見た目でもちょっとわかるかもしれないですけど、かなりとろみがあります。
うまそう、これ、
うん。とろみがあって辛い。
あ、辛いんだ。あ、まあまあ、うん、ラー油浮いてるからっていうのはあるけど。あ、でも、うん、なんだこれ、山椒の粉なんか浮いてる、ね、
そうです、そうです。うん、山椒粉かかってます。
あん自体はさほど。
あん自体はそんなに辛くない。
ね、なさそうな。普通のいわゆる中華料理であるようなあん。でもあんもしっかり乗っかってる感じなんで、全面覆ってる感じですが、
うん。もうスープ自体があんみたいな感じです。
あ、もう全、あんがスープみたいな感じ。
うん。で、まあ、あんなわけなので、
うんうん、
めちゃくちゃ熱いです。
いいじゃない。
熱くて辛くて、うん。で、このスープの見た目だと、太麺かなって感じもするんですけど、
うんうんうん、
中から出てくるのが細麺、
うん。
割と細麺。
これがいいと思う。
うん。
うん、
いや、これがいいんですよ。
この麺で会ってくれてありがとう、みたいな。
うん。これでいいんですけども、うん、言いました通り、めっちゃ熱いんです。で、細麺なので、よく絡むというか。
ああ、はいはいはい。
うん。 熱くて熱くて。これ何回か食べたことあるんですけど、うん、もう食べるたびにね、口の中やけどして、ベロンベロンになるんですけど。
いやでもそれぐらいで食べるのが美味しいよね。
うん、今回もベロンベロンです。
いや、美味しそうだわ、これ。
うん、
でもこの辛さ、辛いっていう辛さ具合はどんな感じなんですか？
そんなでもない
っ
すよ。
あ、まあでも、あの辛いの好きぐらいな感じだったら食べれる、
食える
っていう感じ。
食えるけど、その暑さも相まってもう汗がダックダックでしたけど。
ああ、まあ最初もかかったりするしね。
うん。で、これね、1枚目の写真、その、カーテンの写真の、奥、うんうん、の方にいろいろメニューが貼ってあると思うんですけど、
はいはい、
このお店ね、限定メニューをすごい定期的にやるんですよ。
うんうんうん、
で、今までやった限定メニューを全部貼ってるんですね、壁に。
ああ、でも期間は終わってるから、
そうそうそう、頼
めない。
もう注文はできないけど、
こういうのやってきましたよ、的な。
うん、もうでも、それも長いので、もう壁至るところ、壁全部にこれ貼ってある感じで、うん、結構ね、あの限定も外れなくて、うん、美味しいお店です。
へ、
うん、
トマトフロマージュにかきら、乱切りの煮干し中華、鶏肉。
じゃあね、普段のレギュラーメニューは、うん、ホルモン、もつ。モッツラーメンと、煮ぼら、煮干しの濃いやつが結構あのメインメニューで人気あるやつですね。
そこからするとこのトマトフロマージュとか結構
面白いですよね。
いやー、このでもあんかけ美味しそうだな、
うん、これはね、まだまだ食えるので。
これも一応常時
うん、でも一応限定っちゃ限定らしいんですけどね。そのうちなくなるかなって気はしますけど、うん、夏になったらなくなるのかな。
ああ、なるほどね。
うん。
これ冬とかいいだろうね。体温まりそう
です。いいです、ね。うん。
美味しそうです。
そのモツラーもかなり温まりますし、
うんうん、
これも温まるし、いいです。
はい。
はい。そうだ、このカウンターのカーテン。う
ん、はい。
仕切られてるって、でも、そのパーソナルスペースじゃないですけど、
うん、
横にお客さんいたんですよ、
うん、
でも自分のエリアがここまでっていうのがはっきり分かるので、
うんうんうん、
なんとなくあの自分のスペースが広く感じるというか、
うんうんうんうん、
仕切られてはいるんだけども、うん、普段よりもなんか
帰ってね、
うん、気にしないで食える感じはありましたね。
確かにそれはあるかも、
うん、いいと思います。
はい、
でここからはいつものおうち飯です。
はい。
まず1個目、いつもの中華そばひろたさんのテイクアウト。
ほうほう。
で、前ね、極み中華っていうその二郎系っぽいやつを紹介したんですけども、
うん、
最近、違うのも買えるようになりまして、このひろたさんの本店って言うと変ですけど、まあ姉妹店、
うん、
新春屋というお店がありまして、
はい、
この金の鳥中華。
ほう
というのも買えます。
これは冷凍、
はいは
いはい、
お店でテイクアウトしてきました。
はい、
でこれは、鍋で温めるじゃなくて湯煎して、
うん
うん、スープを作ります。うん、で全部入ってこんな感じ。
おお、美味しそう。
ネギは自分のうちのネギ入れましたけど、
うんうんうん
うん、
でもこの乗ってる
鶏腸僕の方は金柑ですね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。これはもうスープに入ってるやつ。で、食べたんですけどね、麺もうまいっていうか、うちで食べるとは思えない味。
はいはいはいはい。
うん。これはいいな。うちで食えるのいいなっていう。
美味しそう。
うん。冷凍庫さえ空きがあればいつでもストックしておきたい。
そうだね、
うん、ただね、今うちね、先週嫁がコストコに行きまして、
はいはいはい、
コストコでパンを買ってきたですよ。パンとかね、いろいろ買ってきたですよ。
はいはいはい、
もう冷凍庫が全部それで占拠されてまして、
場所取る系だよね、
うんうん、もうラーメンを入れる場所がないので、うん、 しばらく我慢です。でもこの、ひろたさん、
うん、
お店の営業もね、今月の17日だったかな、
うん、
に再開するっていうことだったので。
ああ、じゃあもう少しだね。
うん。そしたら、お店にも行けます。
はい。
はい。で、もう一個だけ。
はい。
さっきのカップラーメンのストックの話ですけど、
はいはい。
箱で買いましたカラカラウオ。
ああ、はいはいはいはい。
賞味期限が6月末なんですよ。
おお。
でも、あと残り2つ3つ。なので、まあ、アレンジして食べてるわけですけど、
はい。
今回はね、混ぜそばにしようかなと。
はいはいはい。
で、普通の混ぜそばじゃ、あんまり味気ないので、うん、鶏肉、鶏の胸肉を、軽く焼きまして、
はいはい。
もやしを炒めまして、でそこにスープとか全部ぶち込みまして、
おうお
う、でそこに茹でた麺を
投
入して混ぜると。
はいはいはい、うん、いやこれすごいね。
これまあ鶏肉、あの胸肉丸ごと1個使ったので、それだけでボリューム結構あるんですけど、うんうん、
いやこれは美味しそうだ。
これうまいですよ。これの混ぜそばうまいんですよ。
いやごめん、もう一回あのもやしと鶏と炒めるじゃないですか。
うんうん。
で味付けはそのスープ。
もうスープだけ。
だけ。
うん。でその時に別でその麺を茹でといて。
茹でといて。これ、
う
ん、
もうそれぶち込むだけ。
炒めた方にお水やらは入れる。
入れてない。あ、ちょっと入れたかな。
ほうほうほう。
うん。でもほんとちょっとぐらい、もやしを軽くしんなりさせる程度、
うんうんうん、
美味しいでございます。
これは美味しそうだ。
うん、
もうこれいろいろアレンジできそうだよね。逆にこのレシピ、ね、やり方を他のカラカラウオじゃなくても、
じゃなくてもね、
うん、
うん、
ありかも。
あと昔ね、漫画のね、うん、クッキングパパで紹介されてたんですけど、
はいはい、
袋麺のスープを、
うん、
野菜炒めの、
うんうん、
野菜炒めの味付けに使うっていうのがあって、
はいはいはいはい、
それも結構うまいんですよ。
へー、それは
それ味付けに全部スープ使っちゃうので、うん、麺だけ余っちゃうんですよね。
なるほどね。
うん、でもうまいです、それも。
へー、
うん、
いやこれ面白いな。美味しそう。いや、いいじゃないですか、これ。
はい。そんな感じで、
はい、
おうち飯を楽しんでおります。
はい。ということで、まあ、まだまだね、もう、しばらくはちょっと、こう、注意しながら。まあ、でも、完全にっていうのも、なかなか、でも、それぐらいにしといた方がいいのかな、わかんないけど。
まあ、気持ち的には、
うん、
まあ無理に行かないっていう気持ちではいますけど、
うんうん、
まあ店が空いてたりね、
うん、
うん、行きたかったら行けばいいじゃんぐらいの気持ちではあるので、
うん、ね、なので、うん、まあ両方楽しめばいいんじゃねっていう感じかな、うんうん、さっき言ったね、あの冷凍の麺とかテイクアウト本当に仕上がりいいので予想以上に美味しかったりするし、うん、まあこういうアレンジの楽しみ方なんかも開発するのも面白いかもしれないしっていうのね、
うん、
まあ別に非常事態じゃなくたってこれはこれで楽しめばいいじゃんっていう感じもあるし、
うん、
いろいろダーは奥が深いのでいろんな楽しみ方をしていただければと、
はい、
いうことでございました。で、ちょっとだけ行きましょうか。今週のシャープラージオのものです、
はい、
今週ですが、3月9日のクマさんからでございます、
はい、
3月9日です。今は6月です。
はい、
3月です。ではいきます、はい、今月閉店する
もう、
はい、すいません、もう SOD 女子社員酒場の、
はい、
すぐそばで来月オープン予定の麺処本田 ホンダディの、ホンダディ、ね、うん、秋葉原本店のオープン予定地、自家製麺になるということで、とても楽しみですということで写真を上げていただいております。あ、これがここに SOD
女子社員酒場、酒場というのがあったんですね。
これは分かる人には分かる、
分かる人には分かる、
分かるかな。
SOD と言って分かる人は分かる、はい、ソフトオンデマンド、あ、いいです、はい、
調べてみてください。
はい、これじゃあもうオープンしてるってこと
ですね。ってことだよね。ね、きっとね。はい。こんな感じでしょう。まあ、また、これが進んでいくと、多分出てくるんじゃないかという期待を込めて次行きたいと思います。
はい。
僕のまこちゃんからもらったタンタンがアリーノ、アサラがアリーノ、アサラがアリーノ。あ、まこちゃんのオブザイヤー
がアリーノ。
アリーノ、私がアリーノで、あ、サダヒーローさん、ラジオ聞きながらラーメン屋さん。ちょっと待って、ラーメン屋さんでこれ聞いてるのっていう感じ。
そうなんですかね。あ、そうですね。
っていう、
うん、いや、正しい聞き方じゃないですか。
そうなんですかね。なんか大丈夫か心配になりますが。はい、まっこうちゃんの地獄。
はい、地獄、これ、前回5からを紹介したんですよね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
地獄
は
じめ、うんうん。で、5から食べたので、次、10から行けましたと。
あ、ステップアップじゃないと、たどり着けないやつね。
うん。
はいはいはい。
そう、思い出したけど、これが、うん、とても中本っぽいんですよ。言っちゃあれですけど。
う
ん、あの、中本っぽいって言うと変だな。うん、ね、中本を感じさせる、うま、うま辛具合。
あ、ただ辛いだけじゃなくて旨味が、うん、美味しさがあるっていうやつ、
うん、だからこれが食えるんだったら中本を我慢できるなと思ってた頃です。
へ
え、これ10から、15からも行くけどって書いてますけど、うん、この10からぐらいが僕的に一番美味しかった。
この麺美味しそうだね、うん、
麺うまいっすよ、これピロピロ麺で、
ピロピロ麺で、とか加水多め、
うん、
な感じだね。すごい気になる、美味しそう。
うん、
まあ、ちょっと辛そうだけど。
はい、辛いです。
で、カリエンさんが、全線運転再開する常磐線で行きたい、福島、うん、福島県相馬、南相馬、浪江のうまいラーメン5000ということで、
ってことはあそこも入ってるんでしょうね、
なのかなっていう。ウォーカープラスの記事上げていく
と、ああ、もういきなり最初に載ってましたわ。
そんな感じ。
うん、表現物が。
あ、本当だ。ドン。
ああ、どこもうまい店ですね、これ。
ああ、まこちゃん的には、うん、あ、これ双葉ってなんか聞いたことある。
双葉食堂って有名なとこですね。
有名だよね、これね。
うん。
まあ、表現物さんから始まり、また吉尾、
うん、
双葉食堂に麺屋龍二、これも美味しそうだな、
うん、
札幌ラーメン滝、
うん、これはなんか昔からやってる、40年以上やってるお店、
っていう、記事を上げていただいておりますが、うん、やもって全部閉じてしまいました。
なんか、いや、でもやっぱ表現物は
美味しそう、
存在感がありますわね、これ。
てかトップバッターになってるぐらいっていう評価があるんでしょうね。
ね、うん、
で、カリエさんは全部食べたことがあるという、
そうですね。うん、
ことで羨ましい限りで
ございます。はい、まあ、羨ましい限りでございます。はい、南相馬も遠いですかね、山形から。
そうだろうね、ちょっと距離あるよね、まあでも行く価値はあると思うよ。またね、落ち着いたらぜひ、あの、東京行くときにこうちょっと迂回してそこ通って降りてくるみたいな、
うん、って簡単に言いますけど、なかなかね、なかなか遠いんですよこれ。
結構あるよね、
うん、
はい、という 行けたら行きたいですが、はい、またそうね、行ける日が来ることを楽しみにしております。
はい、
でまこちゃんがこの頃はまだ来てたんだね。
ああそうですね、秋葉行ってた頃ですね。なぎ、うん、そうだ、なぎで食べなかったんだこの時。
夜行
夜行バスで行ったんだけど、うん、あのなぎに行くのを我慢して、うん、おかゆを食べました。
へ
え、秋葉にあるね、味の満楽っていうラーメン屋さんなんですけど。
あ、ラーメン屋さんはラーメン屋さんなんだ、
うん、朝がゆをやってたんですよ。
へ
え、でこの3月13日がそれの、シーズンの商品なので、うんうんうん、それの、なんだ、終わりの日だった。
ああ。
ので、まあ、記念というか。
冬場の、
そうそうそう。
メニューなんだね。
うん。
来ましたよ。ラーメン屋さんが出すおかゆって、興味あるな。
中華がゆですよね。
美味しかったですか？
うん、美味しいです。このね、付け合わせのザーサイが好きなんですよ、僕は。
卵もなんかすげえ色してんの。
うん。美味しいです。
これまた、冬になったら出てくる。
また復活すると思います。
ちょっと行ける時に行ってみたいと思います。
はい、
続いてケイジさん、3月13日でございます。麺どころ本田、大阪市平野区、醤油ラーメン&チャーシュー丼、うまいと。
うまい。チャーシュー丼すごい。
あ、コロコロ系サイコロダイスカットって言えばいいんでしょうか。コロコロチャーシューが結構味しんでる感じだねこれ。
うん、かなりかなりなんか遠近感でしょうかね、うん、なんかすごく丼がでかく見えるんだけど、ね、
なんかチャーシュー丼ってちょっとね小ぶりなイメージがあるけど、ラーメン丼に引けを取らないぐらいな感じの、
うん、ラーメンの中身と同じぐらいなんじゃねっていうん、
すごい感じだ。
これはうまそうだ。
これは、ラーメンの方はシンプルなしながらの中華そばっぽいんですが、こう透けて見える麺がなんかちょっと太め平打ちみたいな、
うん、
チラッと見えてるのが非常に気になる。
あら、燻製チャーシュー丼350円。
いや、これ350円安いね。
うん、
いや美味しそう。
いやいや美味しいでしょこれは。
ありがとうございます。いや大阪も結構いろいろあるよね。
ねえ、ありますね。
青地さん、北千住の昇竜でいいのかな、にて辛ネギ昇竜麺920円、豚骨はつけ麺じゃなくて、ラーメンで食べたい、中細の麺と優しい豚骨味、ピリ辛の長ネギ、うまうまということで、東京屋台ラーメン昇竜さん。おー、
ああ、今日のあたいラーメン。
うん、なんか。
の辛ネギのこの
感じがね。
うん、背脂。
ぽいね、なんか いそうな感じだね。手
元とかね。
うん、北千住か。
いやでもこの優しい豚骨味ってのがなんかわかるかも。
うん、なんか表現がね、なんか。うん、想像ができますが、まこちゃんの無意識は
これ本当無意識だったんでしょうね。何も書いてないよ。お店のことも書いてない。これ多分京都ですね。
京都。
この時ね最後の出張だったんですよ。
ほうほうほう。
京都で。あ、最後じゃないか。最後の一個前の出張か。ほうほう。京都の多分新福祭館ですね。
あ、新福か。
うん、多分。
多分新服にしちゃでも色が薄いの、こんなもんだったっけ。
こんなもんだった気がする。
う
ん、第一朝日、いやいや新服、
新服っぽいね。
うん、なんで何も書いてないんだろう。無意識だったからかな。
無意識でって書いてあるけど。
あ、違う、この時ね、うん、やっぱりちょっとあれがあったんですよ。もう3月のこの頃はあんまり動き回れなよっていう空気があったので、
ああ、あんまりこう明け広げに、
うん、京都行ったぜっていうのを出さない ようにしてたんですけど、うん、確かね、これツイートしてないんですよ、だから、その以外のやつ。
はあ、はあはあ、
その次の日ね、第一朝日に行ってるんですよ。
へ
ぇー。でもツイートしてないや
ん。まあそんな中私は、横浜橋のおじいちゃんとばあちゃんのお店、行ってきたよっていうツイートが。
サンマーメンにね。
ってますか。はい。じゃあ、これで今週はなのにさんに締めてもらいましょう。
はい。
3月14日、今日はホリデーランチです。味噌ラーメン&麻婆飯です。美味しくいただきましたということで、
うん、
前にもあげてくださった一国と、
そうですね。
さんの
いつもここの読み方が分かんないけど、一国堂でいいんですよね。
だと思うんですけど、
一国海道じゃなくて、
あ、この海っていう字がね、
うん、
横にあったりしますが、
味噌ラーメン。麻婆飯良い。
味噌ラーメン良い。これなんチェーンかなんかなのかな。
よく見ますよね、でも神奈川あたりで、
うんうん、
川崎あたりかな。
いや、あのね、僕が知ってる一国堂は国が違うんだよね。
あー、あー、まあ言ってましたね、うん、確かね2種類ぐらいあるんですよね、この同じ感じで。
こっちはこっちで見るんだ、このアナーキのレンゲがなんか、
うん、
あっていう感じが、きっとひき肉がいっぱい入ってるのねみたいな、ここに周りで見えてますが、こういうの、まあ、コーンだったりとかそういうの時についてくるよね、うん、みたいなね。このスープ美味しそうだな、味噌さん。
あ、これは一国街道なんですね。
あ、そうなんだ。一国道じゃなくて一国
街、うん。あ、街じゃないか。一国先駆け。
一国先駆け道なの？
え、道なのかな？
一国道先駆けじゃなくて。
うん。一国、あの、ホームページを今見つけたんですけど、
はい、
うん。一国先駆け道って書いてる。
へぇ
ー。街じゃないんだな。アカウントの名前を見ると、一国ハイフン先駆けってなってるので、うん、これは関東とまあ中部地方にのチェーン店っぽいですね。広島まであるんだ。
結構あれだね、いっぱいある感じ、うん、はい、ありがとうございました。ということで、まあ意外と進みが遅いかも。なぜなんとかなってるかも。
なんとかなってるかも。
な感じでございます。
とはいえ
。まあ結構僕らのも結構ね、さっきもいろいろ、
うん、
あげておりますが、私たちのが埋まってたりもして、数があるように見えているだけかもしれません。
はい。
玉切れ注意でございます。ぜひ、おうちラーメン、外ラーメン、いろいろあると思いますが、マコちゃんみたいななんかちょっとアレンジもの挑戦された方、うん、ぜひ紹介していただきたいですね。
ちょっと気になりますね。
なんかいろんなの試してみたいので、ぜひそんなのもあげてくれると嬉しいです、
はい、
ということでラーメン食べるときはシャープラジオをつけていただいてツイートしていただけると嬉しいのでよろしくお願いいたします。と
はい、
いうことで、まあちょっとしばらくは大変だと思いますが、まあ気をつけながら探り探り、はい、いろんなことをチャレンジしていきたいなと思います。
はい、
ということでお届けしましたシャープラジオ145。
シャープラジオ、
シャープラジオって言ったら週刊ラジオ、
週
刊ラジオ、145回お届けしましたのはハンスケと
赤尾でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。